それでは今日私たちに示された聖書箇所ですけれども、エペソ人の手紙2章の1節から10節、エペソ人への手紙2章の1節から10節、新改訳2017ですと385ページになります。それではお読みいたします。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心を望むままに行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いを歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。これより恵みによって生きるというタイトルで近藤牧師よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。はい、もうね、紅葉も終わってもう冬が近づいてるかなっていう感じですけれども、今朝も共に礼拝を捧げられることを感謝したいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今朝も私たちに健康と、そしてまた信仰を備えてくださって、この街道へと一人一人を導いてくださいましたことを感謝いたします。今朝も御言葉から語られますパウロの御言葉の中から学びますけれども、あなたの聖霊の助けがなければ語る者も、そして聞く者もその奥義を理解することができません。あなたがこの場にご臨在くださって、一人一人の心を開いてくださって、あなたが今朝私たちに伝えようとしているメッセージをしっかりと受け止めることができますように、我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。大体私1ヶ月に基本的に1回のメッセージしてて、だいたい1ヶ月前どんな話をしたのかって多分あんまり覚えてないんじゃないかなって思うんで、まあ、毎回少し復習して次の箇所に入っていこうかなっていうふうにも思います。今日はエペソ人への2章の前半なんですけど、1章では、まあ、私たちは神様の一方的な恵みによって神の子供とされて、そして神の子供とされた私たちはキリストの体である教会を立て上げていくっていう使命が与えられている。そしてその使命を果たすことができるように私たちには聖霊が与えられています。そして私たちが その神の力の助けによってこのキリストの体としてですね、神の栄光を表すことができるようにと祈っているパウロの祈りから学びました。はい、今日の箇所入っていきたいと思います。まず最初の2章の1節から3節を読みします。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。まずここから話していきたいと思いますけれども、今日もメッセージノートをねご覧になりながらメッセージを聞いていきたいといただきたいと思います。今お読みしたように2章の1節はさてで始まります。皆さんね、話してるときにさてって使うときって話題を変えるときだと思うんですよね。でパウロはさてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたと語っています。信じる前エペソの教会の人たちがどのような状況の中に置かれていたんでしょうか。信じる前の自分がどんな状況であったのか思い起こしてみなさいよってパウロは呼びかけてるんですね。そうすることによって私たちが今受けている恵みの大きさが見えてくるというふうにパウロは考えているんです。皆さんも信じる前の自分がどんなであったのかなっていうことを思い起こしながら耳を傾けていただきたいと思います。使徒の働きの19章にはパウロがエペソの町で伝道していた時の様子が書かれてあります。今日は特にお読みしませんけれども、私たち以前ですね横浜に住んでたことあるんですけど、鎌倉の近くに大船っていう町があるんですけど、で根岸線に乗って横浜から大船の方に向かうと、大船の駅のすぐ手前に大船の観音像が町を見下ろしているのが見えるんですよ、電車から。ですごく不気味なんですよね。でこの町の人たちは少なからずこの偶像の影響を受けているんではないかなっていうふうに思うんですけれど、なぜこんな話をするかっていうと、この大船の町を見るたびにこのエペソの町を連想してしまうんですね。参考までにエペソの町はトルコのね西側の方にあったんですけれど、もう今は存在してないですけれど、アルテミスの神殿は廃墟となって今も残ってます。でこのアルテミスの神殿なんですけれど、豊穣打算の女神なんです。で神殿娼婦が当時いて、そして神殿の模型がその町で売買されてたんです。日本でも門前町に行くと神社の模型が売られていることが多いと思うんですが、それで、エペソの町も町の経済がそれで潤っていたんですよね。でエペソの町は魔術も盛んで巡回祈祷師もいた。で使徒の働きには魔術を行っていた人の大量の本をね焼却したっていう話も出てくるんです。ですからこの町は偶像礼拝がなされて、そして性的なモラルも 乱れていたことが想像できるんです。このようにしてエペソの町は悪霊の影響を強く受けていたというふうに考えられます。今はキリストを信じて生きるものとされているいますけれども、かつては死んでいたとパウロは語っているんです。かつての自分を思い起こすようにとパウロはさてを用いて話を切り出したんです。私は洗礼を受けた頃、あなたは死んでいたと書かれているこの箇所を読んで衝撃を受けました。20代の半ばで健康で意欲と希望にあふれていて留学したいななんていうふうに思ってたんですよ。その時にこれ読んだんですよね。ちゃんと生きてるのに死んでるって言われて、なんか聖書ってすごく難しいなって感じたんです。まあ、この問題はね、創世記の現在のところに戻っていかないと理解できないと思うんですよ。霊的な死の問題です。神様はアダムとイブに善悪の知識の実から食べると必ず死ぬと警告しました。しかし2人はサタンの誘惑に負けて善悪の知識の木の実から食べてしまいました。この直後2人は腰に覆いをつけ、そして主の御顔を避けて園の木の間に身を隠しました。善悪の知識の実を食べた瞬間から人の心にやましさ、罪責感が芽生えて神様から身を隠すようになったんです。神様の顔をまともに見上げられなくなったんです。この時から人間は神様から断絶するようになった。その神様との関係の断絶イコール霊的な死なんですね。なぜなら神様は命の源なんですね。その方から離れることが霊的な死なんです。私たちが普通に考える罪深い行動ってどんなものでしょうか。例えば泥棒とか殺人とかっていう、そういう、まあ、法に背くような行い、またはあの嘘とか人を騙すとか不貧困とかいった、そういったであの道徳的な罪、そういったものを私たちはまず連想すると思うんです。しかし聖書は罪深い行動そのものではなくて、その罪深い行動が出てくる源、原点に目を留めようと教えてるんですね。聖書の言う罪っていうのは神の命令を無視して自分勝手に生きることなんです。そこから罪深い行動が生まれてくるんです。自分の欲求のままに生きたいように生きる、これが罪の本質です。神から離れた人たちの生き方の特徴なんです。神様のとその御言葉っていう絶対的な基準から離れることが人間を罪深い行動へと駆り立てていくのです。法的な罪とか道徳的な罪っていうのは私たちは気がつきやすいんです。でも霊的な死、神との関係の断絶っていうことに関しては聖書のメッセージを聞かなければ気づけないことであると思うんです。ですから私たちには福音宣教の必要があるんです。そして2節と3節とっても大切なのでもう一度お読みしますね。かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。 私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。ここを読むと、私たちを罪深い行動に駆り立てていく、そして霊的な死の中にとどまらせようとさせる3つの力が働いていることが分かるんですね。プリントご覧くださいね。3つあるんですよ。悪霊、そしてこの世の流れ、そして肉の欲で、2節に空中の権威を持つ支配者、そして不従順の子らの中に今も働いている霊という表現がありますけれど、これはサタン、まあ、悪霊のことを言ってるんですね。アダムとエバを誘惑したサタンは今も世の中に働いているんです。どのように働くのかね、あの2つのものに働きかける。1つが世の流れに働きかける、矢印がついていると思うんです。もう一つが肉の欲に働きかけるんです。まず世の流れ、この世の流れ、まあこの世の流れって価値観のことですよね。私が学んでいた進学校の友人は卒業後アフリカに宣教師として出かけました。行った先で多くの悪霊に疲れた人に出会って、イエス様が行われたように悪霊を追い出すっていう衝撃的な経験をもう何度もされたそうなんです。そしてその経験を通して、まあ、スイスにいた時には気づかなかった悪霊の働きに関してすごく敏感になったそうなんですね。そしてアフリカでの働きを終えてスイスに帰って気づいたことは、アフリカのように表立って悪霊に疲れた人たちに出会うことはほとんどいないけれども、世の価値観の中に悪霊が働いていることをすごく感じるようになった、見抜けるようになったって話してました。彼がヨーロッパをその頃覆っていたのはマテリアリズム、物質主義、物やお金が大事なんだって、それを追求していく。そして反面精神的なものとか人間関係を軽視してしまう、そういった傾向や価値観が世を支配していると話していました。私が若い頃、高度経済成長時代に育ったんですけど、高学歴を得ることが高収入へとつながり、それが私たち人間を幸福にするって、もうそれに私はもう完全に洗脳されてましたよね。その中にどっぷり使って生きていました。でも今はその価値観が崩れてしまって、今はどの価値観っていうんじゃなくて、非常に多様な価値観がこの世を覆っていると私は感じています。サタンは世の価値観の中に働きかけ、人の心を支配しようとします。私たちは日本というキリスト教の土台が全くない文化社会に生かされています。唯一絶対なる神がおられること、そして創造主なる神がいるっていう、そういう発想が全くない、要するに神なき国に生きているんです。このことを私たちは日々自覚して生きる必要があると思うんですね。ですからサタンはまずこの世の価値観に働きかけます。でもう一つは肉の欲、これは私たちのうちに住む罪の性質のことです。これは肉の欲ってね、食欲等の肉体的な欲求のことを言ってるんじゃなくて、先ほど話した アダムから受け継いでいる、まあ、要するに原罪ですよね。その罪の性質、私たちのうちに住んでいる罪の性質にサタンが働きかけて、私たちを神の御心からそらしてしまおうとする、そして罪深い行動へと駆り立てていく、そのようにサタンは働くって言ってるんですね。で、残念なことにクリスチャンであっても私たちは今生きるこの世の流れから、そして自分のうちに住む肉、罪の性質からやはり影響を受けるというか、揺さぶりをかけられる存在であるということをやっぱり認識して生きていく必要があると思うんです。パウロはエペソの人々に対して、世の価値観に流され、肉の欲によって動かされていた、ね、生まれながら身代わりを受けるべき子らでしたって、罪の中に死んでいて、それゆえに最終的には神の裁き審判を受けなければならない、そのような運命の中にいたんですよっていうふうにパウロは語っています。続けて4節から7節を読みします。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。ここまでですね。4節はしかしですね、ここから福音、良き訪れのメッセージが語られるんです、ね、メッセージの始めにさてで始まって、かつての自分がどうであったか思い明かして起こしてみなさいって言って、このしかしを持って、今はどのような恵みの中に生かされているのかと目を開かせようとしてるんですね。罪ゆえに死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいましたとあります。イエス様を死から復活させたその全能の神の力をもって、主は私たちを死から命へと移してくださったのです。五節にあるようにキリストと共に生かしてくださったんです。エペソの人たちは偶像礼拝、不道徳な生活の中に埋もれていました。しかしそのエペソの教会の人たちも今はキリストと共に生き、そして教会を形成し福音を伝えていくという、そういうものへと変えられていったと言っているんです。そしてそれだけではありません。私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいましたとあります。私たちは今この地上に生かされていますけれども、私たちはキリストと共に天にいる、すなわち私たちはすでに天に属するものとされていると、くださいましたと過去形になっているんですね。私たちはすでにこの地球上に住んでますけれど、天国人とされているんです。そのことに私たちは日々感謝して生きるべきであると思うのです。五節に、あなた方が救われたのは恵みによるのですとあるように、この死から命へという素晴らしい転換は、すべて一方的な神様の恵みによるものであって、私たちの願いとか努力とか私たちの人格がね、いいとかそういったことによるものではないということを、本当に私は覚えて感謝する必要があると思うんですね。 ここからはメッセージの後半に入っていきたいと思います。8節から10節を読みします。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストにイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。アメリカ人の宣教師で愛知県で伝道の働きをしている方がこんなふうに言ってたんですね。外国人が日本人をどこに見てるかっていうのを知るのにすごく興味深いなと思ったんですけど、彼がこう言ってたんですよ。日本人は真面目で勤勉、約束したことは必ず果たす、信頼できるいい国民ですって。でも大きな欠点があるんですって。それはただで物を受け取ることができない国民だって。物であれ時間であれ労力であれ受けたものは必ず返そうとするって、そう言われてみてね、私の母がいつも言ってたんですよ。ただより高いものはないって、皆さんお分かりになるかと思うんですけど、何かを無償で受けたらそれ以上のものを持って返さなくちゃいけない、だからただで何かをもらわない方がいいんだって、そういうふうに、母の哲学みたいなものを聞かされて育ったんです。この神様が私たちにくださってる救いってただじゃないですか。一方的な恵みによるものじゃないですか。だから日本人は福音を受け入れにくいのではないかってその宣教師が分析してたんです。この話を聞いて私にも思い当たる節があるんです。自分自身の信仰の歩みを振り返ってみました。洗礼を受けてた当初、救いについては無償で与えられるもの、イエス様が十字架で死んでくださったので私の罪は許されたって、このことは受け止めていたと思うんです。しかし一方で洗礼を受けた後の成長に関してはその人の努力次第と考えていたんです。私が洗礼を受けた教会は牧師がいない教会で、そして教会員が熱心に自主的に奉仕している教会でした。ですから私もいつも何かしなくちゃいけないっていうプレッシャーを感じていました。お客さんではいられないっていう雰囲気が教会の中にあったんです。そして私も彼らのように熱心に奉仕すればクリスチャンとして成長できるとそのように考えていました。そして10節に良い行いをするためにキリストにあって作られたのですって書かれてるじゃないですか。でここを読んだ時に、ああやっぱりねって、クリスチャンには良い行いが求められてるんだ、だから私も頑張らなくちゃいけないと思ってたんです。で洗礼を受けて数年後にこの勘違いを正される時が来たんです。まさに聖霊の働きだと思うんですが、それに気づいた時っていうのは英語で聖書を読んでた時なんですよね。で10節を正しく理解する機会が英語の聖書を読んでる時にひらめいたんですけど、ニューインターナショナルバージョンですけども、一応英語で読ませていただきたいと思います。 For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
英語で読むと理解しやすいんですよ、ね、日本語って関係代名詞がないからとっても難しいんですけど、ここの Which God prepared in advance for us to do って、ここがすごく大事なんですよね。これはどういうことかっていうと、私たちは神様の作品だから、神様のご計画を実行できるように導いてくださっているんです。で、ここのところなんですけれど、良い行いは私たちが頑張って生み出すものではなくて、 God prepared in advance って書いてありますよね。要するに神様が前もって用意してくださっている、その行いを私たちは果たしていくとパウロは語っているんです。私たちが努力して頑張って生み出すものではなくて、私たちが良い行いに歩むことができるように、神様はその良い技をすでに備えて、そして私たちに実行する力を与えてくださってるって教えてるんですね。こことっても大事なことだと思うんですけど、まあ、関連した箇所で第一テサロニケの2章の13節ですが、この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いていますとあります。私たちのうちには力なんかないんですよ。良い行いをする力なんかないんです。聖書の言葉に力があるって言ってるんですね。私たちが日々聖書を読み親しんでいると、御言葉が内面から私たちを作り変えていく。でもその変化ってね、とても緩やかなので、自分で多分気づかない場合の方が多いと思うんですけれども、しかし私たちの外に見える行動を変えていく、ゆっくりとね、しかし、着実に、ですよね。小島さんとこのね、お子さんたちが洗礼を受けるきっかけになった時に、その時の証を聞いた時に、僕たちの両親が変えられたからだって言ったでしょ。すごく感動を覚えたんですけど、小島さんご夫妻が頑張っていう行いをしてたんじゃないんだったと思うんですよね。自然に変えられていったその姿をお子さんたちが見て、ここに神様がいるんだって、信仰って力あるんだって気づいたんですよ。もうそれってすごい力強い証だなっていうふうに私は思ったんですよね。聖霊によって私たちのうちに働く力によって、私たちに良い行い、御心にかなった行いをする意欲と実行力が与えられていくのです。聖霊が与えられているので、メッセージの冒頭で話しましたけれども、聖書の価値観に反する世の流れを識別して、また自分の内に宿る罪の性質、弱さに気づくことができ、そして神の御心に従って生きる生き方ができるように、主が導いてくださっているのです。私はこのエペソのこの10章が本当に理解できたときに、それまではねばならないという生き方してたと思うんです。クリスチャンだからって、洗礼受けたからねばならないって。でもその生き方からさせてくださるという変化に、気づいたんですよね。これこそ神様の大きな恵みだったなっていうふうに思います。私たちは神様のワークマンシップです、作品であると話しました。このワークマンシップという英語の単語には、苦心作、傑作っていう意味も含まれているということなんですね。私たち一人一人が神の傑作であると教えているのです。 私たち一人一人は神様の手塩にかけて生み出された子なんです。一人子イエスを十字架にかけるほどに私たちは愛されている。罪の中に死んでいた私たちを生かすために、天の御国に受け入れるために一人子イエスを犠牲にされたのです。それほどに愛されているからこそ、キリストが用意してくださった良い行いに日々歩むものでありたいと思うのです。しばらくの黙想の後お祈りしたいと思います。愛する天の父様、あなたは使徒パウロに福音の奥義を語られました。このエペソ人への手紙の中には、本当にあなたが私たちに示そうとしている本当に奥義が、その宝石が散りばめられていると思います。でも本当に私たち弱い者、罪深い者にはその御心の奥義の深さを十分に本当に汲み取る力がありません。主よ、どうぞあなたが私たちの心の目を本当に開いてくださって、この一言一言に語られているその言葉の奥にあるあなたの愛やあなたの恵みの大きさに気づくことができるように、そしてそのことによって私たちの日々の生活が変えられていくことができますように、主よ、一人一人のうちにあなたが豊かに働いてください。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。